キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は、日本でビジネスをするなら目に見えるものとか形に残るものを残した方がいいってことなんですけども、それはなぜでしょうか？
まあまあまあね、そうなんですね、はい、あの目に見えるものを形として残るものっていうのを、まあまあビジネスの中に取り組んでいきましょうねっていうことなんですね。デジタルだけで完結するんではなくて、そのまあアナログの要素もあった方がやっぱり強いですよっていうことにもなるんですけど、例えばあの最近ニュースになったあの CD の売り上げが17年ぶりに上昇したっていうことなんですね。17年ぶりに CD が売り上げが上がったって話なんだよ。で、まあ、あのアメリカとかでそのアデルだとかテイラー・スウィフトとかがその、まあ、なんか手書きのサイン入りのどうのこうのとか、 なんか CD 買った人だけの限定のみたいなことをやって、こう CD がグッとこう売り上げがアップしたっていう話なんだけど、まあ、それでもね、それでもその例えば CD 大全盛期だった1999年から比べるとやっぱ CD の売り上げってすごく下がってるわけね。ちなみにちょっと余談ですけど、1999年 の、はい、あのめちゃくちゃ売れた CD は一体何かっていうと、団子三兄弟です291万枚ヒットした大ヒットですよ。でそれらの CD の売り上げっていうのは過去その90年代の5分の1まで減少したっていうふうに言われてるわけね。じゃあ実際その昨年の最も売れたアルバムがアデルのそのまあ13かな、30っていうアルバムなんですけど、これが89万枚よ、アメリカでよ、アメリカの CD セールスが89万枚で一番売れたって言われてるわけね、はい、99年の日本は団子三兄弟が291万枚よえらい違うよねみたいな、うん、それでもなんで日本ではそういうビジネスはその形に残るものがいいよってなんで言うかっていうと、なぜなら日本は CD 売上世界一の国だからです、はい、世界一です。世界で一番 CD や DVD なんかのパッケージって言われるものを買っている国なんですよ例えば CD なんですけど、少し前の2018年のデータなんですが、1位がもちろん日本で売上19億ドルですよと、その CD の売上のシェア 37% を占めていますよと、2位がアメリカです、アメリカ、はい、売上が8億ドルになります、シェアが 17% で、3位がドイツですね、売上5億ドルでシェア 10% で、その後4位5位6位ってなってくるわけなんですけど、それは全部もう 10% 以下になっていくわけね。アメリカってさ、日本の3倍の人口がいてるわけよ約ね、なのに日本はアメリカの倍以上CD 買ってますよみたいな感じなわけね。で日本、アメリカ、ドイツのこの3つの国で CD 売上のシェア 64% を占めていますよ、約7割ぐらい占めてますよっていうことになってくるわけね。で、まあ、音楽 CD を購入する人っていうのはもうね、もうご存知のようにどんどんどんどん減っているわけですよ。多分今の若い子CD 買わないんじゃないかなというふうに思います、はい、サブスクがあったり Spotify があったりね、 Amazon Music とかがあったりとかして、まあ、実際うちの子供たちもほとんど買ってないんじゃないかなというふうに思います、うん、まあ、もちろんその去年 BTS とかね、 BTS 確かなんか 100万枚か だからすごい久しぶりにその、ね、ミリオンセラーが出たっていう話なんですけど、あの、ね、これと面白い話で、あのアナログ版レコードがなんか去年と比べて 50.4% 上昇したとかで、アナログレコードがボン売れてる。なんかね、ちょっと詳しくは知らないですけど、ビリー・アイリッシュとかなんかあの辺もなんかレコード版をなんか出してるかなんかやってるらしいのよね。なんか解雇主義じゃないけど、なんか、ね、レコード持ってる人いてんのみたいな。そういや、うちの近所でレコードが大好きってレコード買ってる、ね、あの若い子がいてるわけですよ。まあまあまあねと。で最近の傾向として、ちょっと音楽業界の方を言っちゃうと、その TikTok で使われていた懐かしの曲、クイーンなんかがそのビルボードでランキングしていますよみたいな、 TikTok を使っている若い層が過去の作品を聞いて、そのうわすげえこれっつって新鮮に思って、そのね、あの聞いてくれるみたいな、ランキングしてくるみたいな話なわけね。うん、あ、なるほどなと。こういう新しいものがその古いものをね、こう買ってくれるとかやってくれるっていうのは、ああいいことやなみたいなふうに思いましたね。で、なんでか日本人はその CD とか DVD とかを買うんですよ。世界中でもう買わなくなってるのに日本人だけ買うわけね。なんでかっていうと、もう単純にその物を残しておきたいとか、目に見えるものだとか、その物が残るものに対して欲しいと、そっちの方が安心するみたいな感じなわけですよ。うん、そのダウンロードするよりかは、ね、買うっていう方がいいみたいな、あの人種なわけね。日本人ってそういう人種だっていうのが分かっていただくと、そういう目に見えるものだとか形に残るものっていうのを営業のそのノウハウとして取り入れていくと、お客さんは安心しますよねっていうことになってくるわけですよ。デジタルだけで全部完結するんではなくて、形に残るものっていうのを残しておきましょうねと。例えば僕もつい、ちょっと前になるんですけど、あの車の自動車保険を乗り換えするときに、あのインターネットから申し込むわけなんですけど、だけど自動車保険のほとんどははがきを送ってくるわけですよね。で僕はどうしたかというと、そのはがきを持ってたわけですよ、毎日毎日。ではがき見ながら、うん、そっか、もう こんだけ金額違うんだみたいなね、今のやつと乗り換えようかなと思ってる矢先の保険の比べてみると全然違うわけですよ、金額は。あ、こんなに違うんだ、じゃあネットの方に乗り換えてもいいかなって、ネットのインターネットのそのね保険の方に乗り換えようかなって言ってて、その乗り換える検討する段階ははがきを見ているってことですからね。わかるよ言ってることそうだ、あの決定する、意思決定するときにその重要な材料としてはがきだとか、その僕だったら小冊子だとかね、そういうものをアナログとしてお客さん その目の前に残しておくものっていうのを準備しておきましょうねってことを僕は言いたいわけですよ。デジタルだけで PDF で 見れますよとか YouTube で見れますよじゃなくて、何かアナログのものを作りましょうねっていうことなんですね。でじゃあ僕のコンサルの方は何かっていうと、もうね、あの本ですよ、書籍です。アナログとして残していけるものって言って、僕は本の方を残しているので、あと僕は全部デジタルの方に行ってるわけなんですけど、やっぱ本が出ているっていうことで、あのまあね、一つのねブランドにもなりますし、あのちゃんといてるぞみたいな感じになるわけですよね。でじゃあそれを僕の太陽光発電とか蓄電池だとか、そういうビジネスに関して言えば、やっぱそういうのを出したいがためにわざわざ小冊子で紙ベースで作って印刷して送るわけですよ、郵送して。でお客さんのところに直接もう手元に届くみたいな感じで、手に取って触るみたいな風にしているわけですね。わざとなんですよ。で実際僕のそのソーラーの方の会社の方にいっぱい来るんですよ、問い合わせが、全国から。でもう絶対同業者みたいな人がわーって来るんですけども、全部シャットアウト。もう分かるからね、そんなのは。住所が違うっていうのもあるんですけど、そんなの全部ひっくるめて全部分かっちゃうので、もう僕はシャットアウトしているわけですね。本当に問い合わせが来ている人にしかもう送りませんよみたいな風にやっているんですけど、でもやっぱそれをやるからこそ、お客さんは何度も何度も、例えば旦那さんと奥さんと夫婦で見ながらとか、あのできるわけですね。これちょっと読んでみてとか言って、うん、できるわけですよ。そういうアナログのものを用意しましょうねと。目に見えるもの、形に残るものっていうのをわざとやるんですよ。もうデジタルの方に世界がなっていくのに、なんでか日本人はアナログが好きなんですよ。でなんかね、ウィキペディアで調べたら、2020年の統計では CD、DVD などのパッケージ販売の売り上げに関して言えば、あの日本が今もう7割を占めているらしいです。7割ですよ、日本が。でもそれぐらいもうみんな、もう多分ね、世界中の人は1割ぐらいしか CD や DVD 買ってないと思うんですけど、だけど日本人は 約4割近くは買ってるわけですよ、 CD や DVD を、うん、でじゃあその日本人で実際お金を出して CD や DVD 買ってる人ってどういう人かっていうと、若い子じゃなくて決済権を持っている大人が買ってるわけですよね。だからあなたのビジネスのその決済者っていうのは誰ですかって、子供ですかって違いますよね、大人ですよね。でじゃあ大人が安心できるようなものを作りましょうね、残しておきましょうねと。だからこうあのね、アナログのものやりましょうねと。だから今の若い子は多分 CD や DVD っていうのを買わないかもしれませんけど、そのやっぱ日本のその日本人のね決済者っていう大人はまだまだ CD や DVD を買う世代ですよと。ダウンロードが怖いと思っている世代ですよやっぱ手元に残しておきたいと、安心するみたいな人なので、僕も含めてなんですけどね、うん、だからそっちの方があのお客さんは安心する人が多いってことなんで、アナログのものを用意しましょうねと。目に見えるもの、形に残るものっていうのを用意しておきましょうねということなわけねそっちの方がきっとうまくいきやすいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ若い子に売ろう、何か売ろうとしたら別にアナログじゃなくてもデジタルに慣れている方なので、こうなのでデジタルだけで完結してしまっても OK かもしれませんけど、でもやっぱアナログ、日本人の習性としてね、アナログで残しておくっていうのは多分これ遺伝子としてなんか残ってるんちゃうかなと。あのね、向こうは狩猟民族やけどこっちは農耕民族だからみたいなのがあるんかもしれませんけど、まあ、そういうのあった方があの安心するっていうのは多分あると思いますから、そういうのちょっとね、あの使った方がいいですよと。だから、形に残るものっていうのをビジネスで、日本でビジネスするのはそういうのをやった方がいいですよっていうことですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。